皆さん、キリスト教の三大祝祭日というのは皆さんご存知ですね。一つはイエス様の誕生を祝うクリスマスですね。二つ目はイエス様の復活を祝うイースター復活祭ですね。で、三つ目がこのペンテコステですね。で、まあ、イエス様が復活されてからですね、この50日目にですね、聖霊が下されたんですね。で、このペンテコステというのは50日目という意味のですね、ギリシャ語の言葉でありますね。で、その時にですね、突然大きな物音がしてですね、天から炎のような舌が弟子たちの頭の上にパーッと一人で乗ったわけですね。するとですね、大きな物音がしたもんですから周りの人々がですね、何事が起こったかとこう見に来た。すると弟子たちはですね、今まで喋ったこともないの言葉をバラバラバラとペラペラ喋った。私も英語が振り返ったらありがたい言うてきたけどですね、喋った。するとですね、それを見た人たちが、あいつらは詐欺に寄ってるんだと、あらきるわけですけども、その時にピテロは、いや、そうじゃないと。彼らは預言者ヨエルによって預言されたそのことが成就したんだと言ったわけですね。そこで、まあ、その日章の後半になりますと、ペテロの説教を聞いて心を刺された3000人もの人たちがイエス様を信じて、洗礼を受けたという話ですね。で、その時に初めこの世界で初めて教会が誕生した。ですからペンテコステというのは教会の誕生日なんですね。クリスマスはイエス様の誕生日ですの祝う日ですけども、ペンテコステは教会の誕生を祝う日ですね。ところで今日のこの良き日にですね、与えられている箇所がこのヨハネ福音書7章ですね、37節から39節ですね。今日ここからです。この時ですね、イエス様は聖霊のことを水に例えてお話になっているんですね。ところで皆さんは、私はですね、本当に自分が日本に生まれたことを心から神様に感謝しているわけですけども、その理由の一つはですね、やはり日本が本当に水が豊かであると。ね、まあ、三死水明という、言葉がありますね。先ほどある方がですね、百花繚乱というですね、言葉を使われましたけどですね、本当にこう水によって素晴らしい草花がいっぱいこう咲き乱れる、ね、そういう自然ですね。私ね、いつもこの、道をこう、ずっと歩いているんですけどですね、もう周り田んぼばっかりでしょ。水田、稲がね、植わっておりますね。本当に苗が植わって、本当にもう綺麗、日本の中で一番美しい、季節ではないかと思うんですけどね。ところが、イスラエルの景色はそれとはもう対照的ですね。もう、ゴツゴツした岩肌がね、連なって砂漠のような風景ですね。なぜか。降水量が極めて少ないからですね。だから人々は昔からもうこの日本とは比べ物にならないほど真剣に水を求めてきたんですね。まさに水の一滴は血の一滴ですね。イエス様はこの時ですね、そのちょうど狩り用の祭りというですね、祭りが開かれていました。で、この狩り用の祭りというのはですね、どういう祭りかというと、昔イスラエルがですね、モーセに率いられてエジプトを出て、でカナン、今のイスラエルに向かっていたでしょう。その40年間のね、苦しみを思い出して死死孫孫に伝えていてですね、その当時の苦しみをですね、また苦しいながらも神様に助けてもらった、その神様への感謝を込めて1週間小さい小屋を作ってそこに住んだんですね。それが狩り用の祭りですね。狩りのいおりの祭り。ところがこの祭りには別の意味がありまして、雨乞いの祭りだった。つまりイエス様は聖霊を受けることがどれほど 大切なことであるかということを理解させるために、この雨乞いの祭りの日に、誰でも私の渇いているなら私のところに来て飲みなさいと叫ばれたわけですね。今日ここからその三つの点についてですね、メッセージを送りたいと思いますけどもですね、まず一つはですね、 聖霊を受けるということは、私たちが水を飲むことに匹敵するほど大切なことであるということですね。私たちは水がないと生きていけませんね、同じように私たちクリスチャンも聖霊を受けていないと信仰を保ってクリスチャンとして生きていくことはできないわけですね。だからイエス様は特に、乾いているなら私のもとに来なさいと大声で叫ばれた。皆さん、今皆さんの心はカラカラに乾いているでしょうか、手を挙げてくださいと言いましたけどね。でも心がカラカラに乾いているとはどういう状態でしょうか。例えばですね、仕事が忙しくて忙しくてですね、なかなかもうそれに追いまくられて人を思いやるようなゆとりが失われている状態かもわかりません。あるいは人間関係がギツギツでですね、口からはあの人はいつもこうだとか、この人はあんなんだと言って悪口しか出てこない、ね、そういう状態かもわかりません。ある心理学者が言いました。人を傷つける人というのは自分が傷ついているからだと。ああ、このことは本当に真理だと思うんですね。深く傷ついた人はどうしても人を責めたり、お傷つけたりして人間関係をうまく整えていくことができない場合がありますね。しかし人間の言葉では本当に傷を癒すことはできないんです。ただ聖霊によって、神の言葉によって、もちろん人間の言葉を通してでも、そこに聖霊が働くときに人は癒されていくんですね。ある牧師が奥さんとの間に非常に大きな深い溝ができてしまった。確執が続くようになりました。何やあんだかと奥さんからいつも責められる、ね。もうそこでその牧師先生は精神的にほとほとと疲れて果ててしまって、説教の準備もできなくなりました。先生はそこで教会の役員さんたちを集めた。そこで正直にですね、取りなしの祈りをお願いしたんですね。実は今本当に家内とはこういう関係で大変難しい状態、もうほとんど困ってしまっている、どうかもう人間の力では解決できないから祈ってほしい。奥さんは家庭においてその牧師であるご主人が責め続けたんですね。先生が何があったかよく分かりませんけどですね、もう先生がいくら謝ってもですね、受け入れてもらえません。また奥さん自身も自分がどうしてそこまでご主人がバーッと責め続けてしまうのか自分でも分からずに苦しんでいたんです。まあひょっとしたらそういう方この方いらっしゃるかも分かりませんよね。そこで話を聞いた役員さんたちはみんなで先生の頭の上に手を置いてですね、この苦しむ牧師ご夫妻のために取りなしの祈りを捧げたんですね。でその祈りを通してそこに集まった人々たちはあることを教えられたんです。それは悪魔という存在は私たち一人一人のうちにあるまだ癒されていない古い傷に働いて身近な人を責め続けされて関係を壊させていく、そういう存在である、そういうからくりを教えられたんですね。あ、そういうことなんだと、ね、そこで役員さんたちは懸命にこの敬愛する自分たちの牧師先生のために祈りました。するとね、この取り出しの祈りを通して聖霊が働いてくださって奥さんの傷が癒されていったんです。それによってもはやご主人を責める必要がなくなって、夫婦の交わりが回復してですね、関係が良くなって、やがてそれによって教会全体も祝福されていったんですね。やはり関係悪いというのは本当に大きなそのダメージを与えますね。まあ、そういう証でありますけども、誰でもイエス様おっしゃった、乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと、今日この御言葉をいただきたいと思うんですね。私たちは上辺は平静を装っているかも分かりません。でも心の中には葛藤がある、傷ついているんです。もしあなたの魂の深いところに 癒されていない部分がある。またカラカラに乾ききってしまっているならば、正直にイエス様に打ち明けて祈りましょう。イエス様はあなたに対して約束通り聖霊の水を、水である聖霊を下してあなたを癒してくださいます。そしてイエス様によって癒されますと、その人は本当にその相手の人を許すことができるようになっていくんですね。イエス様は私たちに人を許せと命令するだけの方ではありません。私たちが心から許せるように癒しを与えてくださるんですね。そのことを覚えたいですね。そして二つ目に覚えたいことは、主は誰でもただで飲めるようにしてくださったということですね。誰でも乾いている人は飲みなさいと。どんな人でもただでいただけるということですね。お金を持っている人であるとか、何か資格がある人でないと、いただけないというわけではありません。むしろお返しができない人に来てほしいと願っていらっしゃるのではないでしょうか。キリスト教の選挙伝道団、選挙団体の一つに新生選挙団という団体があります。新生というのは新しく生まれるというね、新生選挙団という団体ですね。数年前までいろんなトラックとね、証しの書いた文章をこう送ってきました。もちろん無料ですね。特に今から十数年前のあの東北の大震災の時にですね、いろんな配慮に満ちたトラックと無料で送ってきたんですね。受け取る側は無料であっても、送る側、作る側はそうではありません。何でもお聞きしますと、アメリカにあるあるキリスト教の伝道団体が多額の費用ですね、お金を捧げて、いらっしゃると。今日本人の多くは地震で本当にこう希望を失って絶望の中にいる、家族を失って悲しみの中に置かれている、そういう日本人に多くの希望を与えて、そしてイエス様を信じて救われてほしい。彼らはこのように国境を越え、民族を越えて、大きな愛と犠牲を払って福音を、特にそういう傷つき希望を失っている人々に送ってこえたんですね。皆さん、この愛はどこから出ているんでしょうか。それは言うまでもなくイエス様の愛ですね。イエス様がまずご自分の体という、そしてこの体を十字架につけるという大きな犠牲を払ってくださった、そこが原点です。十字架がなければ私たちは御霊を受けるどころか、罪許されることもなく救われることもなかった。だから私はこのイエス様の御言葉、誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさいという、この叫び声の中に私は大きなイエス様の愛を感じるんです。これはね、この言葉というのはね、皆さん、ご自分が十字架にかかって死ぬ覚悟なしに言える言葉ではないんですね。この小さい短い言葉の中にどれほど私たちに対するイエス様の愛が込められているか、そのことを知りたいんですね、覚えたいんですね。イエス様は私たちが乾くことなく聖霊を受けて、本当にいつも希望と慰め励ましを持って祝福されて生きてほしい、永遠の命を持ってほしい、そのために死んでくださった、そのことを今日も覚えたいと思うんですね。そして三つ目に覚えたい言葉ですね、38節の御言葉ですね。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生きる水の川が流れているようになる、なりますという言葉ですね。その人の心の奥底から生きる水の川が流れているようになる。皆さん、イエス様を信じる人はイエス様から水が与えられるというだけでなくて、その人自身がイエス様から水をいただきながら周りの人々を潤していける 泉となっていけるんだということですね。あるクリスチャンがですね、ある、まあ、女性のね、若いある、まあ、伝道者がですね、そのあるそのこれアメリカでの話ですけどね、あるその盛り場に行ってね、伝道しておったんですね。そして、まあ、伝道しておったんですけども、同時にね、その教会を建てたいという夢があってですね、募金を募っていたんですね。それであるその飲み屋に、キャバレーがどっかに行ってですね、皆さん、人々にイエス様を伝えるためにね、どうか募金をしてくださいと頼んだんですね。そしたらそれを聞いておったね、あるこの飲んだくれのね、一人の男の人がね、大声でね、怒鳴ってですね、何言ってやるんだと、こんな不景気な面見せるなってですね、怒ってですね、その持っておったお酒の入ったガラスのコップをですね、その女性めがけてバーン投げつけた。ガラスは彼女の下に命中してですね、コップは割れて血がタラタラと流れたんですね。その時その女性はどうしたか、何をするんですかと怒らなかった。このコップはいただきますと、でもね、お金をくださいと言ったんですね。するとそのね、怒ったその男性は、その怒らないその女性の愛に触れて悔い改めてね、幾ばくかのお金を机の上に置いてスッと去っていったという、そういう話があるんですね。本当に私もそういうふうな人になりたいと思いますけどですね、それ本当にこの進歩した弟子だなと思うんですね。池と水泉の違いというのは、池というのはただ、ね、与えられた水を溜めておくだけ、けども泉は自分から溢れ出るようになるというわけですね。そのように進歩した弟子というのは、ね、その本当に神様への愛と隣人への愛を持って、立っているわけですね。それともう一つここで覚えたいことはですね、聖霊というのはただの水ではない、本当にまあいわばスポーツドリンクのようなものだと。スポーツをしたらね、喉がカラカラに乾きますね。野球でもサッカーでも何でもそうですけどですね、スポーツをしたら喉がカラカラに乾きます。その時にね、栄養ドリンクを飲んだらですね、単に渇きが癒されるだけではなく、本当にまた体が元気になるんですね。同じように私たちも現実の中でですね、いろんな悩みがある、苦しみがある、いろんな苦しみで不安で心が乱される時もあります。心配で夜も眠れなくなる時もあるでしょう。もう立ち上がれなくなる時もあるかも分かりません。しかしどんな時にも御言葉をいただいて、イエス様がどんなに私はしていらっしゃるか、守っておられるか、慰めと励ましを与えておられるか、そのことが分かったら大きな力を受けるんですね。それはイエス様のよみがえりの命が私たちのうちに注がれるからですね。さあ頑張ろう、頑張って証しをしようと肩に力を入れて力まなくても自然にほとばしり出る、それだけの命が与えられている。上より新たな力が与えられて、自分が生き生きとしてくる、そして周りの人々を生かすことができる、聖霊を受けるということはそういうことですね。ある若い銀行員がいました。とっても真面目で仕事熱心で生き生きとしておりました。しかし彼はある時結婚に失敗して、それから仕事もうまくいかなくなって、ついには重い病気にかかってしまったんですね。ところがちょうどそのような時に、同じ病室で入院してきた一人のクリスチャンの男性と出会ったんですね。何かその男性に惹かれるところがあってですね、退院後その男性クリスチャンが通っている教会に自分も通うようになりました。 しかしなかなかイエス様を信じることができないで10年以上中道生活が続きました。しかしその10年の間に実にいろんな病気に襲われたそうです。そこでとうとう彼はある日、こんな辛い人生、これ一生生きたって仕方がない、もう死んでしまおうと決心して大量の薬をですね飲んでしまったんです。しかしね、神様の導きというしかないんですけども、そういう時に彼を覚えて熱心に祈っていたある兄弟が偶然意識朦朧となっている彼を見つけて119番救急車を呼んでですね、なんとか一命を取り留めることができた。意識が戻った時、彼は思ったそうです。自分の命が守られたことは決して偶然ではない、神様に守られたからに違いない。そこでもうイエス様を信じるしかない、彼はそこで決心して悔い改めて救われた。救われてから人生が180度変わりました。もちろん病気そのものは癒されなかった。5つもの重い病気に、この苦しめられる毎日でした。しかし彼の心はそうではなかった。いつも喜びに満たされて神様を賛美して感謝する毎日が送れるようになったんですね。病弱で時々しか礼拝には来れませんでしたが、また話もできないぐらい弱っていましたが、誰よりも心から神様を賛美して礼拝をしていたんです。やがて病気が重くなって集中治療室に入れられました。牧師先生がこう訪ねていった時に、彼は目を輝かせながらかすれるような声でこう言ったそうです。先生、人間は神を褒めたたえるために生かされているんですね。これが最後の言葉でした。先生はこの最後の言葉を一生忘れることはないそうです。当時教会は新しい街道を手に入れるために競売の手続きをしていましたが、彼は病室で誰よりもそのことのために祈っていたんです。その祈りが神様に応えられて、奇跡的に街道が手に入りましたけども、その街道が手に入ったその報告を受けた直後、彼は平安のうちに天に召されていったそうです。彼は本当に苦しい中で神様と出会った。それだけではありません。同じように苦しむ人々にも多くの希望と勇気を与え、人生の誠の目的、本当の意味を自分の体を持って証しするという素晴らしい生涯を送ったんですね。このようにイエス様と出会って聖霊をいただいて命の水を飲むクリスチャンは、たとえどんなに体が弱く、また重い病気に侵されていたとしても、多くの人々にイエス様を証しする最も意味深い真に祝福された人生を生きることができるんです。皆さん、私たちもこの一週間、聖霊に満たされてキリストを証しする一週間を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのペンテコスへの礼拝、このヨハネの箇所からメッセージをいただきました。誰でも乾いているなら私のもとに来なさい、来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると。この御言は心から感謝します。私たちに何か資格があったからイエス様のもとに来て聖霊をいただいたわけではありません。何の資格もなく罪深い私たちが その愛によって一方的に招かれ、救われ、聖霊を受けたりすぎません。そして私たちの中に聖霊はいてくださいます。どうか御言葉を通して、また聖霊の力をいただいて、生き生きして主を証しする者として歩んでいくように、主をどうぞ私たちを導いてください。またどんな時にも平安喜びを持って歩んでいくことができますようにお願いいたします。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。